奥井紀明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りします。ということで奥井さん、後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日はですね、
はい、
産経の一面の片隅の方にあった、
はい、
国立競技場の名前が、はい、MUFG、
はいはい、
スタジアムになるっていう、
は
い、
そうですね、これはそう読むしか読み方がないんですよね
MUFG スタジアム、
はい
はい、そうだよね、これ三菱 UFJ ファイナンシャルグループなんで、
そうだから ムフグとか読まないわけですよ ね、
うん、
これね MUFG スタジアム、
略称しようないね、
これないんですよね、はい、
略称ない、 MUFG ムないね、
ないですね、これ MUFG 国立っていうね、
もともとね、
はい、
国立競技場の運営権を、
はい、
ドコモを中心にジャパンナショナルスタジアムエンターテインメントっていう、
はい、
ところが、これが運営会社となったわけです、
はい、
でこの運営会社が、この権利、はい、命名権をね、
うんうん、はい、
売ったわけだ、
はい、だから民間で運営ってことですもんね、民間運営、だから命名権、うん、これだから各地にこうスタジアムありますもんね、
うん、ね、はい、これ民間で運営しないとダメよ、
うん、ね、ダメですよね、
国立競技場だからって国が運営してたってそれダメよ、
ダメですよね、
うん、
はい、
経営に ならないんだもん、
うん、
でこれは、結局いくら、
はい、100億ですか、総額、
お5年で100億、
うん、はい、5年で、これどうなんですか、奥井さん、値段的には
年に10億か、
うん、
年に10億ね、
うん、
でちょっとね、
はい、
これに関するのが、はい、日経新聞にも記事がありましてね、はい、同じので、
はい、
稼ぐスポーツ施設は前進っていうのが日経新聞でもあるんですが、
はい、そうか、最高額なんですね、この金額がって書いてありますね、はい、
そうだ、高いな、
うん、やっぱ年間20億
年間20億高いんじゃないかな、
はい、
うん、ね、例えばほらメッツニューヨークメッツの、
はい、
まあ、いるのがシティフィールドだよね、ニューヨークの、はい、あれがね、
はい、シティフィールド、はい、
2000万ドルって書いて、2006年に2000万ドルって書いてあるけど、
はいはい、
これあれだよな、
はい、
あの時のは、
はい、500桁違うってことですか、じゃあ、まあ、
うん、まあそうなんだけど、
はい、2006年、
うん、期間がだから日本、アメリカもっと高いってこと、
はい、あ、うん、なるほど、これ期間が、そうか、
期間書いてないからね、
うん、なるほどね、
うん、
あ、そっか、
あの時の20年で、
はい、
20年で確か200億、20年で
400、はい、いくらだ、いくら、
いやだから年20年、はい、20億ぐらいよ、
はい、
イメージ、うん、だいたい合ってるね、
うんうん、
そうすると、
あ、他もこの、あの、海外もそれぐらいって感じですかね、はい、
これ野球だと大体同じぐらいだね、
はい、
うん、でもほら、例えばクリプト .com アリーナっていうのが書いてあるじゃない、
うん、はい、
これはバスケットの会場ね、八村塁がいる、
うん、はいはい、
ところですよ、
はい、でバスケットの会場とちょっとね、やっぱり国立を比べちゃったらね、
もうずっと高いです、はい、
うん、ね、そうですよね、
うん、なんかバスケの会場の方が小さくて済むような気はするけれど、はいはい、
うん、
値段は高いです、
値段も高いですね、
うん、
うーん、
でドイツ のバイエルンミュンヘンがいるアリーナ、はい、アリアンツはこれはほとんど変わらない、
はい、なるほど、
うん、まあだからなんていうの、世界の標準的な名前の、
はい、
あ、命名権、
はい、
だったっていうことだと思います、
うん、なるほどね、はい、でもここでやったらな、お金は収益は、MUFG に入るってことですね、
いやいや、命名権だけです、
あ、命名権だけなんですか、
うん、
あ、じゃあもう何のあれも
ない、
名前が宣伝になるっていう、 なるほど。じゃあ年
にお金が入るのはこの、はい、ドコモを中心とした、
はい、
ドコモとか J リーグが作ったやつね、
はい、
ジャパン、
そこに入るってことか、
ジャパンナショナルスタジアムエンターテインメント、はい、っていうところに入るわけだ。
なるほどね、はい。まあ、でもそのお金でなんかいやいやあるってことですね、うん、維持もするしっていうことですね、う
ん
う
ん。まあ、だからこのぐらいないと運営できないからね。
ねえ、大体ほら赤字だったりしますからね。
国が
公営で、
そう、公営は赤字だよ ね、はい、
ね、やっぱりうまくね、
どう見てもそうだよね。ほらよく引き合いに出されるのは、はい、なんだっけ、うん、日ハム、
あ、エスコンフィールド、
エスコン、うん、
はい、
札幌ドームって何だったんだっけみたいな話があって、
はい、
札幌ドームって札幌市だったの ね、 あれね、はい、の運営だったのね、はい。
エスコンフィールドはね、北広島ですからね、場所がね、
そうですね、
はい、
移った途端にすごい人が集まって、
いやでもなんかエスコンフィールドって最初お長いと思ったけども、うん、もう定着しましたね、エスコンフィールド、
ね、
はい、うん、まあ、野球をねニュース関心ある人は、う
ん、なんだっけ、札幌のスタジアムってかわいそうにあんまり人いないみたいな、
ね、はい、あ、でも、まあ、かもしれないですね。
やっぱり札幌市とかが運営 したら難しいんだね。
うん、エスコンフィールドね、温泉があったり、やっぱり
そう、うん、非常にトータルな、
はい、はい、そうですね、野球だけじゃなくてっていうね、うん。
さて次行きましょうか、
はい、
次はですね、
はい、
あれですね、これは各紙に書いてありますけれども、はい、訪日外交、あ、
はい、
観光客、
はい、
9月の数字が出たんですね、
はい、
9月の数字ってことは7、8、9で3ヶ月で、日本でいうと第2四半期になるんですが、観光客はもうすでに今年入ってから3000万人、
はい、
うわ、増えましたね。
そうですね、これ本当増えましたね。
うん、で、
はい、
消費額使ったお金、はい、11.1% 増の2兆1310億円、
はい、
2兆ね、
うん、はい、
2兆ってすごい額ですよ。
そうですね、
うん、これ1人当たりの支出は伸び悩んだ、
はい、
うん、バカがバカがじゃない爆買いが、
まあ、そうですよね、
もう買い物爆買いなくなったんですよね。
そうですよね、もう奥井さんもこのコーナーでよく言ってますけど、うん、物を買うんじゃなくてね、体験を
買うようになったんで ね、
はい、こと消費、
いや、むしろその方がいいよね。
うん、いやでもいい、本当ですよ、はい、
爆買いっていうのは、
はい、
円が安いから爆買いになったわけでしょ、
うんうん、はい、
でもこと消費っていうか体験っていうのは円の高い安いにあんまり関係ないじゃない、うんうん、
関係ないですよね、
うん、やっぱりそういうふうに実態で見てほしいよね、
うん、そうですね、なんかなんかね、うん、外国の観光客の人も自分への投資っていう言い方でインタビュー答えてたりしますから、うんうんうん、なんかそういうふうにして日本楽しんでもらえると、
う
ん、
そうだね、
うん、嬉しいですね。
一番多かったのは、
はい、
多い国、
はい、
中国人、
はい、ね、中国の人をね、
9月でね、
はい、
9月1ヶ月で見ると、
はい、
中国人は 18.9% 増えて77万5500人、
はい、
増えましたね、
本当ですね。
もう僕ほら芝に住んでるじゃない、下町に、
はいはい、
もう中国人ばっかりだね。
あ、多いですかやっぱり。
おいおい、
うん、
街歩いててもね、日本人かと思うと、
うんうん、
半分は中国人ですね、
うん、今。なるほどね、あと家族連れで来てたりします。前はほら団体でしたけど、
そうで、またうるさいし、
うん、
騒ぐので
言語のあれですよね、うん、なんかそうよく喧嘩してるように聞こえるっていう、
普通あれ、ね、特に関東語です、ね、
普通の会話がなんか喧嘩してるみたい、うん、でも全然別に喧嘩してないっていうね。
そ
う
そ
う、
北京語ですらそうですけど、
はい、
関東語はごく普通に喋ってて喧嘩してるように聞こえる、
ですよね、
あれ喧嘩してないです、
ですよね、喧嘩してないですよね、
う
ん、
広東語じゃない、北京語で喧嘩してるように聞こえるのは、
はい、
ただ単に自己主張が激しいから。
あ、自己主張、なるほど、あ、ちゃんと あるんですね、そうそうそう、地方地方に特徴がね。
そうそうそう、はい、そうなんですよ、
うん、
これはね、まあしょうがないですね、
はい、
だいたいほら我々関東人は あのまず関西人ってうるさいっていうのはありません？関西人、観光地で関西人がいると関東人の 2,3 倍喋るっていうのはありません？
まあでもそうですね、畳みかけられる感じですよ ね、
はい、中国人は関西人どころじゃないですね。
そうですね、はい、いやいやいや、あ
のおかげで関西人が静かになったんじゃないかな。
そうか、どうで、あでもね、万博とかもね、外国の方行ったりしてね、はい、でも賑やかでいいんじゃないですか、
はい、で次、中国人の次の多いのが韓国人、
はい、
2.1% 増の67万500人、
はいはい、じゃあもともと多いんですね、
うん、
はい、
台湾52万7千人、
はい、
これ台湾の52万ってすごい数よ、
うん、でもそうですね、台湾人口で
人口が少ないから ね、
中国と台湾と比べたらね、人口比で違いますからね。
これ台湾がやっぱり日本を愛してくれてるんだ ね、
うん、ね、そうですね、
まあ、僕も台湾好きですけれど、うん、最近行ってないけど、
はい、でもね、そう近くて、ね、本当近いですかね、台湾ね、
台湾近い、
はい、
うん、あのちょっとね、なんか仕事で行ったりするとね、うん、飲まされるのよね、
うんうん、あ、やっぱ台湾もそう、まあ、中国もそうだ、そういう文化ですもんね。
中国はかなり飲まされるけど、
中国も本当に飲まされますよね。うん、でも台湾もでもきっとね、あの
そう、台湾もそうだね、
はい、
うん、ということで、
はい、
だいたい消費が2兆円を超えるっていうことは、う
ん、はい、
あの例えば税金がね、税金で2兆円って言ったらすごい金額、
うん、まあでもそうですね、いやいや、そうですよ、はい、そうです、そうです、
億
じゃなくて兆ですからね。
なんか今問題になってるガソリン の、 あの暫定税率の はい、あれとかもこんな感じでできちゃうくらいの額でしょ。
でもそうですね、
っていうことは、
はい、
やっぱりこれ大事なのよ。いくらうるさくても、あの中国人には来てもらわなきゃいけないのよ。
まあでもそう、あの、はい、でもやっぱりインバ観光はね、日本はやっぱり大事にな産業ですよね、うん、
そうね、
はい、でもともとだってね、あの観光庁も増やす増やすって言って、目標高くしてますもんね、うん、
そうそうそう、それどんどんね達成 して、ね、また次の目標になってるぐらいですからね。
ですよね。
で、あのバカ買い、バカ買いじゃない、
今日大丈夫、今日爆買いが、お子さんはあまり頭が回ってません。
爆買いが、はい、減った一方で、
はい、
あのあと高級品とか買うのもね、
はい、
減った一方で、
はい、
もうなぜかドンキがやたら売れてる、
はい、あでもドンキはね人気ですよ。
ドンキすごい人気なんですってね。
ドンキはね本当に外国の人ね買い物行きますもん、
うん、ドンキの、
はい、
あの店内で流れてる歌、
うんうん、
あれが大人気らしいです。
本当ですか、
YouTube かなんかでやってました
よ。ドンキじゃなくて、ね、そんなような感じですよね。
やっぱりドンキって偉大なんですね。
うん、
なんでですかね、売り物が違うからですかね。
まあ、あと安、やっぱり価格もじゃないですか。
あ、なるほど、
ね、安く売ってますし、うん、あといろんなお菓子とか、
うん、
まあ、化粧品も売ってますし、薬もあるし、うん、はい、
やっぱりドンキってなんかそういう意味で偉大ですね。
うん、あとなんかあの雑多な感じがいいんじゃないですかね。
雑多な感じね。
そうそう、雑多って本当ね、雑多って感じの。
でもなんか日本って雑多だと思われるのも悔しいけど。
いやでも、うん、ちょっとイメージはあるかもしれないですね。
まあいいや、
はい、うん、でもそれとほら着物とか文化みたいなのも、はいはい、あの京都があるみたいな、
両方ある
う、ね、そうそう、両方あるっていうね、うん、
最後にね軽くいきましょうか、
はい、
映画の鬼滅の刃と国宝が、
はい、はい、押し上げましたね。
大ヒットして、
はい、
東宝が今年度、
はい、
最高益になりそうです。
あら、すごいですね。
この映画国宝のおかげか、
はい、
松竹がやる歌舞伎も復調しておりまして、
はいはい、そうですよ、
東宝の国宝のおかげで、うん、松竹の歌舞伎もどうやら復調している。
そうそうそう、いやいやいや本当ですよ。チケットね取れないですもん。あの取れない時間帯がある、売り切れてる。
素晴らしいですね、
はい、あのもう素晴らしいで、今月は仁左衛門さんが立ってますから舞台、はい、いやいやいや、いいですね。
いいことです。
はい、ましてこれぐらいですかね、はい、ありがとうございます。奥井典明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りしました。